もちとともの理不尽なダイス、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエス。これなんで俺の時いつもさ沈黙が入るの？
いや、もちさんなんか喋るかなと思って。
いや
もちさん喋る予定がない？
あるよ。
おう、じゃあ喋ってください。
俺は憤ってるんだよ。
あ、どうしました急に。
マイナンバーカードが保険証代わりになったことに憤ってるんだよ。
え、どうしたんすか急に。なんそんな怒ってるんすか？
いや、まあ、怒ってるっていうのは、
はい。
ちょっと過剰だけど、
はい。
この前、親の病院でさ、
はい。
まあ、ちょっと、大したことではないんだけど、まあ、入院することになってね。
あら、大丈夫ですか？
もう退院はしたんだけどさ。
はい。
で、まあ、緊急で入院で連れてく際に、救急車でも行けたんだけど、はい、自分の車で病院に連れてったんだよね。
はい。
でね、その、まず、個人病院で見てもらって、これはすぐ緊急入院だ、じゃあ連れてきましょう、で連れてって、まあ、私立病院といいますか、大型の病院に行くじゃない。
大事じゃないですか、大丈夫ですか？
で、私立病院に行ったら、その、お手紙、紹介状書いてるから、それと、受付を通せば、はい、もうその、直接の科に行ってもらって、入院の手続きができますという話になってたのさ。
はい。
でね、連れて行って、受付します、はい。で、マイナンバーカードをお持ちですかと。
うん。
はい、持ってますよってかざして、暗証番号を入れようとしたら、はい、恐れ入ります。患者様ご本人ではないですよね。あ、でも今入院の手続きで、今そこ本人寝てるんですけども、入院しなきゃいけなくて、って。ごめんなさい、ルールですので、ご本人様に、って言ってきて。
え？
え？いや、今見えてますよね。あそこに寝てるのが、もう、今しんどそうなのが、
倒れてます。
患者本人です。今連れてきて入院の手続きするんで、はい、ごめんなさい、規則ですので、って。はい？と。
え？それマイナーバーカードの暗証番号は、
うん、
本人が入力しなきゃダメだと。
はい。
うわ
で、
うわ、うん、
まあ、このやりとりをね、5、6回やって、いや、動かせないでしょって、そこにいるんだからって、本人だからって。
はい。
いや、それはわかるんですけども、はい、ルールですのでって。え、どうすれっていうのじゃあ、この機械持ってって
よ
って。
うん、どうすればいいですか？
うん。顔認証もできるんだから、この機械持ってって顔認証させてよって言っても、
はい。
いや、ごめんなさい、
はい、
ご本人様だけっていう、あだこだやって。
へぇー。すご。
びっくりして。いや、もう、ちょっと話になんないから、じゃあ上の人、責任者の人呼んで、っつって。
あ、出た、クレーマーだ。
いや、でもさ、寝てる、ね、今、入院する、人をさ、連れていけない状態、ようやく今連れてきてるのにさ、それを。
それ、意識不明とか命に関わる状態でそれやるんですかね？
いや、ね、思ったよ。
うん、
だからまあ、座ってこう、なんちゅうの、しんどそうにしてるぐらいだったら、歩いてこっちに来れるっていう判断なのかわかんないけど。
緊急入院しなきゃダメですって言ってるのに？
そうだよ、入院の手続きするのに、ご本人様確認をって言われて、
ほえ、どうしたんですか結局。
で、上の人
呼びつけた偉い人。
来た。いやいや、うん、そしたらその、はい、担当してた人が上の人に話しに行って、いや、じゃあ今回だけご家族様ですよねって言われて、いや、そうですよって、免許証を見せて、まあ、ピピピって押して、俺がやりましたけど。
なんじゃそれ。なんじゃそれ。
最初さ。
なんすかそれ。
だからやっぱりなりすましとか、悪いことに使われることが多いからなんでしょ、きっと。でもね、と。たださ、この憤ってはいるんだけど、
はい。
いるんだけど、まあ、確かに悪用はできちゃうよなっていうふうにもやっぱ思えちゃって。もどかしいなーと思って。でもこれはこう、電波に乗せて伝えるべき事案かなと。こういうことがあったんですと。
ああ、だから皆さん気をつけましょう
と。気をつけましょうと。
なんかあったらごねろと。
そうね。
ごねたらなんとかなるぞってことなんですね。
緊急性をきちんと伝えてと。
はい、ふざけんなよと。そこでもう倒れとるじゃろうがいいと。
そうなのさ。まあ、確かにその受付のとこに、こう、肩貸してね、連れてきて座らせてたから、まあ、歩いてきてるのは見てんのよ。
なるほどね。
うん。
だから、歩いてきとったなぁと。
まあ、歩いてきとったなぁと。
したら、ここまで来いよ。
っていう判断なんだろうけどさ。
ここまでヒーヒーハーハーいながら来たんだろうと、あともうちょいだと、うん、頑張れメロスと、
うん、
セリヌントゥースが待ってるぞと、
そうそう、
面白いなあ、でもあれ僕よくわかんないですけど、マイナンバーカードと健康保険証が一緒になって、
うん、
でマイナンバーカードを紛失して、
うん、
再発行するために役所に行ったら、
うん、
いや病院行けないんですってマイナンバーカード再発行お願いしますって言ったら、
うん、
なんか身分を証明しできるもの出してくださいって言われて、
うんうんうんうん、
健康保険証とかありますかって言われると本当ですか？
でもねあると思う。本当にあると思う。
健康保険証なくせって言ってマイナンバーカードになったんですよね。でも、マイナンバーカードを再発行したいって言われたら健康保険証で言われるのってな、笑ってましたよ。
そうなんです。だってね、これ聞いた話だから、はい、定かじゃないけど、
はいはい、
今免許証もマイナンバーカードに統一できるじゃない。
そうそう、するらしいですね。
そう。で、うん、その時に、やっぱ説明の中に、これなくしたらどうなるんですかって言ったら、
うんうん
はい、マイナンバーカードと一体型のタイプにした場合、再発行に約1ヶ月かかりますと。
1ヶ月、
うん、で、その間、じゃあ運転はどうなんですか？できませんって。
すごいね。すごいですね。
そう。
すごいですね。もう言い切りましょう。できません。
なので、
させません。
そう。なんかマイナンバーカードと一体になる機能と一緒に、別に発行するだかなんだかの、なんか、救済措置みたいのがあるのよ。ただ、それじゃないパターンの、その1枚に1本化するっていう、絶対私はなくしませんから大丈夫ですっていう人は、紛失だったり盗難あった場合は、運転しちゃダメだよと。
なんでしょう。アホなんですかね。
だから、ね、思うよね。
うん。僕、バカだと思うけど、どうなんだろう、バカじゃないのかな。なんか僕のわからない、深い高いところの考えがあんのかな。
便利は便利なんだよ。その、マイナンバーカードにさ、保険証の機能をつけたことによってさ、医療連携とかもできるから、特に。
結局それは、あれでしょ？ピーが儲かってるんでしょ？
ありがとう。自分できちんと入れてくれて。
知ってる、知ってるんですよ。僕、どこが儲かってるかはね。パピーが儲かってるんでしょ？
でもね、ここ2、3年さ、はい、親や、
はい
親族の病院行くことが多くて、その連携をね、
はいはいはい、
マイナンバーカードを使うことですごい楽にはなってんだよね。
うん
うん、高額医療の診断とかもさ、すぐできるから。
はいはいはいはい、はい。そっか、まあね。
ただね、ちょっと驚いてしまったと。その子が悪いわけでもないだろうし、ルールというのも分かってはいるんだけど。
いや、ルールが悪いです。
いや、ちなみにさ、
はい。
親の話で申し訳ないんだけど、
はいはいはい、
親がね、携帯電話を忘れて病院に行ってた時に、
はい。
俺、だいたい、迎えに行くのよ。送迎するから。
うんうん、うん。はい、はいはいはい。
で、いつになっても電話が来ないと。
はいはいはい。
で、病院がもう、午後診療まで行ったわけよ。朝1、9時に下ろして、うんうん、で、12時になっても電話来ないし、1時と2時、2時近くなって、1時半ぐらいになって。はい。これはさすがに変だと思って、
はい。
病院にかけるじゃない。
はい。
で、今日多分診察してると思う誰々なんですけれどもって。
はい。
で、生年月日、これ、こう、こうですって言っても、一切教えてくれないから。
うん、うん。まあ、そうなんでしょうね。
そう、だからもうそういうことをやっぱり事件に使われる、うん、悪用されると、そうなった場合の責任問題がどこにあるかっていうことが問われてしまうからなんだろうけど。
うん、うん、うん、うん。
なるほどと、なるほどと思ったけど、こっちは気が気じゃなくて。
あそうですね。
そう、連絡が来ないし。
うん。
ね。何かあったっていう病院からの連絡もないし。
うん。
で、
困ります
よね。困るから、とりあえず行ってみるけど、やっぱりいないし、病院には。うわ、マジかと思って家帰ったら、なんか買い物袋を持って、うちの親がいたっていうね。
あ、よかった。ちゃんと帰ってた。よかった、よかった。よかった、ちゃんとよかったじゃないですか。
そう、いや、携帯忘れてさって、タクシーで帰って
きた。だけど、連絡は欲しいですよね。
いや、それがね、携帯忘れて、ちょうど家に帰ってきたところだったんです、本当に。
あー、なるほど。玄関のところに。これから連絡しようと。
そうそうそうそ
う。
だからいかにね、まあ、こういうことで情報が漏れないようになっているのは大事なんだけども、まあ、なんていうの、難しい、そういうのを悪いことに使う人がいるから、こういう情報の受け渡しが難しい世の中になっているよと、気をつけていただきたいっていう注意喚起もしたかったです。
最初そういう時に情報は出さないけども、後で名簿にして売るんでしょ？
そうなの？
はい。売られてますよ。
そうなの？
さ、なんか、あれですか、振ります？
ダイス。振りましょう。
振りますか？
はい。
じゃあ、1番と2番お願いします。
はい。1番と2番あれ、じゃあ1番と2番はザセカンド。
いいんですか？変えなくて。
変えなくていいです。
わかりました。3番が北海道の海洋海東北編。
東北編。
4番が北海道の海洋海道東編です。
おー、まだあるのね、ストックが。
で、5番が
?5 番が、6月8日は。
そうです、はい。6月8日。
学校の安全管理防犯対策だったっけ？
あ、学校の安全管理防犯対策の日。で、6番がフリートークです。
なんかそんな感じだったよね。
なんかそんな感じの日です。学校の安全確保、安全管理ですね。
ああ、おしおし。
振ります。
はいよ。
えいや。1番。
1番。あ、ザ・セカンド。
あ、ザ・セカンドまだ見てないんで、ネタバレしないでください。
いや、無理だわ。嘘でしょ。
まだ見てない、まだ見てない。僕これから見ようと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。
なんか見れるチャンネルありますよね。Amazon プライム、どこだっけな。
ティーバ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おーい。
ネタバレしないでは言えないわ。
え、ダメですよ。
じゃあ言うか。
マジでちょっと僕これから
見るんで。わかった。わかった。
ザ・セカンドに関わるすべての情報をシャットアウトしますから。
よく今まで生きてこれたね。結構出てるぞ。ここの。
そうなの？そうです
か。6月8日時点で結構出てるよ。
そうです？
誰が優勝したとか、誰と誰の決勝戦だったとかさ。
優勝とかじゃないです。
ああ、ではないんだ。
優勝とかではないです。
審査方法にいろいろあったりとかね。
え、そうなんですか？
うん。
なんですか？なんか、弓矢とかになりました？
弓矢？
はい。
何
YouTube でザ・セカンド
に。ジェロみたいな。
それはあれですね。あれ？ザ・セカンド？
うん。
ああ、なんかもうあれだ。なんかおめでとうって見ちゃった。
だから見ない方がいいのに。
公式チャンネルの出たっけ？おめでとうって書いてある。ダメだな
ぁ。それは、それは何週間も寝かせちゃダメでしょ。
じゃあもうどうぞネタバレしてください。どうぞ。
ネタバレしないようにじゃあ言いつつ。とりあえず8組。
ネタバレしましょう。はい。
いや、だからともくんは腰を最初にべっこし折るのが好きだよね。話しづらくなるんだって、本当に。ネタバレしないように言うと、はい、8組出てるのはわかる。決勝の。
8組出たんですね、決勝。はい。
そうです。
金属バット。
あ、金属バット出てました。
はい。
ザボンチさん。最年長。
あ、ザボンチさん、はい。
うん。あ、本当にもう、わからない感じ？
本当に情報ないです。金属バット以外わからないです。
うん、はい、言っていいの？そしたら。
どうぞどうぞ言ってください、言ってください。
うん。ツートライブ。
あ、優勝おめでとう。
今順番に言おうと思ったの。
いや、だってさっきおめでとうって見ちゃったもん、僕。
ツートライブの漫才から始まったから。
あ、そうなんですね。
そう、一番手。まあ、厳密に言うと、はい、前年度チャンピオン、はい、ザ・セカンドの前年度チャンピオン、学天則の漫才から始まったんだけど。
ああ、番組時代がですね。
番組時代がね、場を温めるためにね。
はいはい
はい。で、その学天則も面白かったんだけど、なぜか結構噛んでて。その噛みが、最初のツードライブにも伝わっちゃったっていう、まず一つの自治ネタがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
ほうほうほうほう。
で、ツードライブ、モンスターエンジン。
懐かしい。
モンスターエンジンもね、やっぱね、ザ・セカンドって、
はい。
いろんなパターンがあるし、はい、技術のキャリアも、種類が違うんだよね、うん、本当に。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。よく言われてるのは M1 って4分半か4分なんだけど、その、
うんうん、
コンテスト用の漫才に磨かれ続けた漫才を、どれがその日一番面白いかになるのが M1 なんだけど、
はいはいはい。
ザ・セカンドの場合は、今まで集大成、培われてきた集大成を、どのような形でぶつけていくかっていう、漫才としてのネタを磨き倒すだけじゃなくて、その漫才師たちの人となり、経験値。
はあはあ、はい、はい。
うん、いろんなベクトルの方向があって、そのね、度合いがとても面白かったよ。 幅広さは。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、その、1回戦目は2ドライブとモンスターエンジン。で、第2回戦が、はい、ハリケーンズと、逆だ、マシンガンズとハリケーンズ。
ハリケーンズ？
ハリケーンズさん知らないでしょ。
ザ・マシンガンズは、
うん。
ゴミ収集業者ですね。
そう。滝沢さんがね、ゴミの、はい、収集のお仕事やってるけど、
はい。
そのザ・マシンガンズが憧れていたのが、ハリケーンズさんなんだって。
へえ、そうなんですね。
で、このね、2回戦のハリケーンズさんとね、マシンガンズさんの戦いはね、めちゃめちゃ面白かった。
なるほど。
ハリケーンズさんがめちゃめちゃうまいの。
へえ、そうなんですね。
うん。で、そのザ・マシンガンズさんが憧れているっていう理由もわかるし。
うまいっていうのは、その、なんて言ったんでしょう、こう。
ハリケーンズさんの。
匠なんですか。
匠。
なんて言ったらいいのかわかんないですけど、匠なんですね。
そう。M1 の中ではさ、あまりやられてないんだけど、お客さんをいじる、会場をいじる。
うん、うん、うん、うん。
で、前の演者をいじるとか、その、会場全体をお笑いの空気にするんだけど、
はい、はい。
そのね、手法がもう、手慣れてるし、安心して見てられた。あ、面白い空間にきっとこれはなっていくなっていうのが、はい。分かった。
へー、なるほど。
うん。そして次が、もう一組が出てこないな。囲碁将と、囲碁と将棋と、
いや、囲碁と将棋じゃないです。
囲碁と将棋と、
囲碁と将棋、あれ別に囲碁です、将棋ですやったわけじゃないので、囲碁将棋ですね。
囲碁将棋と吉田たち。双子のコンビ。
吉田たち。
うん。
吉田たち。
うん。
あれちょっと存じ上げないですね。
俺もネタは初めて見た。
へぇー。
でも吉田たちもね、面白かった。少し前に戻るけど、ハリケーンズさんって M1 の1回戦から準々決勝ぐらいまでの司会をずっとやってきてるんだよね。
あ、そうなんですか。
そう。で、芸歴で言うと30年以上。
30年？
うん。
すごいですな。
そう。でも最初に M1 ができた年には、最初の M1 って結成10年以内の漫才師たちが参加できる。
もう参加資格なかったってことなんですね。
なかったの。11年目だったんって、その時。
はぁー。
で、
なるほど。
コンテストに参加できずでずーっと今まで来て。
ほうほうほうほう。
でね、このザ・セカンドの場で躍動してたよ。
へぇー、そうなんですね。
うん。
そっか、もう最初から参加資格がないってのはちょっとどうかと思いますね。
まあでもね、まあ、キリがないからどうしてもそこは何かしらの制限は、引かないと全てに平等ってわけにはやっぱりいかないんだよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
うん、
で、その第3回戦は、囲碁と将棋と、はい、じゃない、囲碁将棋と、
はい、囲碁将棋さんと。
うん、
はい。
囲碁将棋はね、年々俺進化してると思うな。
年々進化してる。ほうほうほうほう。う
ん、面白さが、こう、見たことのない角度からネタをきちんと作ってる気がする。見たことある？囲碁将棋の。
何回か。
何回かある？
はい。
多分ね、今回のザ・セカンドもし見る機会があったら見てほしいんだけど。
いや、もうネタバレされたからな。
何もネタバレしてないじゃん。もう俺は言っとくけど何もしてないからね、今回。
ネタバレされたからな。
ここだって今めちゃめちゃ勝敗に何も関係ないところできちんと話してるからね。
なるほど。わかりました。
そうでしょ、はい、今決勝戦に出てる8組を、上手に伝えようと頑張ってる。
でも優勝2トライブなんでしょ
ねえ。
もう、おめでとうって書いてあったもん。
それは公式に文句を言ってくれ。
うん、はい。わかりました、わかりました。はい。
で、第4試合目が、あ、まあ、その第4試合に、はい、目に行く前に、その、囲碁将棋と吉田たち。
はい。
吉田たちはね、双子漫才なんだけど、
はい、はい、はい。
まあ、双子漫才で言うとさ、ちょっと嫌なニュースで有名になってしまった大宅。
なんかありましたっけ？
あったんだけどね。
何ですか？何やりましょう？
なんかあったのよ。
何ですか？何やりましょ
う？え？知っててとぼけてるでしょ？
知っててとぼけてる？
え？とぼけてないの？
じゃあ知っててとぼけてるかどうかオンラインカジュアルで書けますか？
お前って言うわ、本当に。
知っててとぼけてるかどうかオンラインカジュアルで書けましょう？ね。
いや、もう。
あ、じゃあ、台の方か、宅の方かを書きましょう。
それは忘れた。
ええー、
ごめん。俺はそれは忘れた。
なんてひどい人だ。
いやー、あれはわからんけど。でも、 双子だとどうなんだろうね。やっぱり同じ興味はあったのかな。
いや、それは違うでしょ。それぞれ一人の人間だから。
いや、そうだよね。そうだよね。
双子だから二人ともそれぞれ興味があったのかとならんでしょう。
ね。
人権を、人権認めてあげて、双子に。
でもさ、
はい。
双子の、俺中学生の時に、
はい。
双子がいたのよ。隣のクラスとうちのクラスに。
ああ、びっくりしたところですね。はいはいはい。
うんうん。俺自身が子供を持ってたわけじゃないよ。
はいはいはいはいはい、はい、うん。
双子の同級生がいたんだよね。
はいはい。
でね。
はい。
本当に、ああ、あいつ、そういえば聞きたいことあったから呼ぼうかなっていうタイミングで来るのさ。
おうおうおうおうお
うおう。何々、そういえばあのことさ、ああ、今俺も聞こうと思ってたんだよねって。って。だからその、意心伝心、意思疎通、テレパシー、
はいはいはい。
双子にしか分からない何かが、絶対あるんだろうなっていうのはね、その時ね、感じたの。
プラズマです。
プラズマ？
プラズマです。
プラズマって、
はい。
何？
なんかあったらプラズマです。
4文字で片付けられちゃうの？双子の意心伝心は。
はい、プラズマです。
いやまあその、大宅とは違った。
わかりましても、大宅の味はいいから。
だから、とぼけるからでしょ、ともくんが。
大宅とは違った双子感があったんですね。
そうそうそうそう。
ザ・タッチ的な。
ザ・タッチではない。
わかりました。わかりました、はい。
で、面白かったんだよね。
そう、兄弟的な。
マラソンの？
そうです。
ネタやってないじゃん。
そう兄弟的な双子感でした？
いや、そう兄弟の、
はい。
内容をあまり知らない。
なるほど、なるほど、なるほ
ど。どんな人たちか知らない。
あれ、二人とも苦しそうな顔して走るんですよ、双子だから。
いや、もう、テレビからそれしか見てないじゃん。
そっくり。もうね、二人とも苦しそうな顔そっくりだなーって。どうぞ、続けてください。
はい、はい。で、第四試合が、第四回戦が、
はい、はい。
金属バットとザ・ボンチよ。
おー、素晴らしい。それその対決だけで20万ぐらい出す価値ありますね。
いや、でもね、二度と見れないかもしれないね、本当にね。
え？ YouTube でも？
ええ、そういう意味じゃなくて。その時の映像を見れないってわけじゃなくて、
はい
はい、この組み合わせは、二度と見れないだろうなと思って。
いや、もうその組み合わせは20万ぐらい出す価値ありますよ。
え、これ何？オンラインカジノの流れが続いてんの？
どうしました？なんでオンラインカジノの話をしたがるんですか？
いや、してないし、したがらってないし。
あ、そうなんですね。僕もそう思いました、う
ん。だって、ザボンチさん70超えてんだよ、二人とも。
あー、そうなんですね。
芸歴で言うと50年超えてんだよ。
すごいな。すごいですね。
すごいよね。
50年、50年間ずっと漫才やっててますよね。
うん。
すごいな。
いや、かっこよかったね。
なるほど、なるほど。
そしてね、
はい。
おさむ師匠とまさと師匠なんだけど、そのツッコミの方のまさと師匠が、
はい。
対戦相手で誰がやりたかったかっていうと、金属バットだった。
それはなんでまた？
やっぱりその強い金属バットを倒して、
うん、うん。
優勝したいっていう思いがあったんじゃない？
ああ、なるほど。
ましてや、その劇場での出番もやっぱり同じことが多いって言ってたから、多分同じ吉本なんだろうね。
一緒に、同じ劇場に立つことがあると。
うん、うん、うん。
ほうほうほうほうほう。
面白かったよ。面白かったし、まあ、ちょっと違う見方にはなっちゃうけどね。どうしても。
対決的な。
フラットにネタだけっていうよりは、やっぱりその、芸歴50年、70歳超えた人たちがっていう枕言葉はどうしてもやっぱついちゃうかな。
ついちゃうんですね。
俺の中ではね。
うん、うん。
まあ、だからこそのそのギャップも面白いじゃない。
うん。
75円の漫才師がこんなネタをやって、こんなに動いてみたいなさ。
いう感じだった。ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん、
まあ、確かにそれはそうかもしれないですね。20代と70代はちょっと違う目で見ちゃうかもしれませんね。
う
ん、
そう。
うん、うん、うん。
なので。
で、これで何組ですか？
8 組。
これで8組。
8組。この8組が。
2トライブ。2トライブ出てませんよ。
2トライブ。2トライブ一番最初に言ったじゃん。
あ、そうだった、言ってた。
ツートライブの漫才で始まって、ツートライブの漫才で終わったの。今回のザ・セカンド。
なるほど。
そのコメントを、
はい。
スーパーアンバサダーの有田さんが言うんじゃなくて、学天則の奥田さんが言ってた。
へぇ、
ハイパージェネラルマネージャーかな、有田さんの肩書き。
ハイパージェネラルマネージャー、
うん、ハイパージェネラルクリエイターかな。なんかね、カタカナに弱いから全くピント入ってこないんだけど。
審査員の名前ですね。
違う、審査員は客席にいる一般市民だから。
そのハイパージェネラルモータライゼーションはどうしたんですか？
モータライゼーションではないけど。
何をしてるんですか？はい。
あの、漫才終わった後の感想。あくまで感想。
いる？それいる？
いや、多分ね、その、ケチをつけ出したら止まらないよ、いろんなところに。でも、俺はこの大会は。
悪いこと言いましたね、今。
いや、
ケチをつけ出したら止まらないぜ、悪いこと言ったな。
だってさ、その、いるもそうだし、
はい。
勝ち抜きだからね、本当に。だから、決勝戦まで3本ネタを作っていかなきゃいけないんだから。それを生でやるんだから。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、確かに。
で、あの、時間にしたら4時間ぶっ通しよ
う。うんうんうんうん。
で、お客さんがそれを4時間ぶっ通して見て審査するんだから、そりゃね、いろんなところがさ、無理、たたるでしょっていう部分もあるわけさ。
お客さんは変わらないんですか？ずーっと4時間同じお客さんなんですか？
うん。
かわいそうとは言えないな。まあ、ね。20万の価値あるな、20万の価値ある。
何その20万の価値って。大学の初任給じゃないんだから。
いやー、今もっともらってますよ。
そうね。大卒の初任給だったらもっとね、28万ぐらいもらってるね。
まあ、ものにもよるでしょうけども。
いや、それはものにもよるよ、それは。
ものにもよると思いますけどね。
そりゃそうよ。でもね、あの、はい、まあ、これだけは言いたいのは、見てほしい。面白かったから。
なるほど、面白かったのはいいですね。最終的には面白かったんですね。
面白かった。やっぱり大きく違うのは、
はい。
6分なんだよね、漫才の時間が。
一個一個が。はいはいはい、はい、
うん。その時間を、あっという間と思える漫才がたくさんあった。
なるほど。長えなと思わなかったと。
うん。だから見てほしいし、やっぱりその、磨き上げたネタだけじゃなくて、その人となり、漫才師たちの人となりが乗っかったネタというのも、味わい深くて。
うん、うん、うん。
ましてやその、いろいろな世代の、いろいろなキャリアの、いろいろなところで活躍した人たち、また日の目を見なかった人たちの思いがネタに現れてるから、そこも加味してみたらなおさら面白い。
なるけそ
う。うん。俺の中では、個人的に大好きなのはやっぱ囲碁と将棋。
うん。囲碁将棋ですよ。とって入っちゃうと変ですよ。
ね。
はい。
囲碁将棋ってなかなか言いづらくて。
なるほど。囲碁将棋が面白かったと。
面白かった。ハリケーンさんとね。
なるほど。
金属バットさんは好きだけど、きっと、このネタ、はい、まあ、いろんなネタあるから。
はいはい。
このね、やっぱり幅広い層には刺さんないのかなっていうネタもあるし。
うんうんうんうんうんうん。なるほどなるほど。
うんうん。
まあね、多分だけどちゃんとやらないと思うしね。いつもなんやかんやちょっとずつ違うから。
いや、でもそれがいいのかもよ。
ああ、そうなんですかね。
いや、一番力は抜けてるように見えたから、その。
うんうんうんうんうん。
リラックスしてお笑いって楽しむもんでしょっていうのが伝わる。ネタだ
った。なるほど。ツートライブが優勝か。
ツートライブもね、今まで俺ネタ見たことなかったんだけど。
はい。
上手だったよ。
ええー。
うん。
上手。
上手だった。
ええー、上手。
そうね。上手だった。
具体的なもの出てこないんだよな。
違う、だから具体的なこと言ったらネタバレになるでしょうよ。
あ、そうか、そうか。
俺、だから、今回ちゃんと、今、もうちょっと、もう時間過ぎてるけど、ネタバレにならないように、うまく説明できたと思うよ。
はい、なるほど。あ、本当はもう時間過ぎてますね。
でしょ？
じゃあもう閉めますか。
閉めますか。
じゃあ、ツートライブが優勝ということで。
優勝ということでした。
はい、ありがとうございます。
はい。
そ
っか。いや、俺絶対深い話したかったんだけどな。
え、どうして、してください、どうぞしてくださいよ。
いやいや、冒頭でネタバレ禁止は、それはもう、
鎖
に縛られたようなもんですよ。
もう優勝コンビが分かった段階で何やったっていいじゃないですか。
いやいやいやいやいやいや。
チンコ出た、チンコ。誰かチンコ出した。
あ、 ああ、餅とともの理不尽なダイス。今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。
餅とともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。